武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第104回目の放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。ロクトロンでリアライズ。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、いるね香織ちゃん。
うん、来た、ね、途中から
途中からだねそうだね、前回の配信いなかったもんね。
そうなの。
そう、まあでもさあ、俺も今日遅刻しちゃってさ。
本当だよね
本当だよね。だってさ、昨日の夜飲んでてさ
最近飲んでますね。
最近飲んでるね。芝居仲間と飲むこと多くてさ、夜な夜な結構飲みすぎちゃうんだよね。芝居仲間、芝居してる人ってさ、話すの好きなのよ、
うん、
だから昨日はそうでもなかったんだけど、夜8時ぐらいにお店に入って、うん、ずっと閉店まで3人で飲み続けるみたいな。うん、まあ大した話してないんだけど、ゴールデンウィーク何やったとかこれやったとかさ、まんまとだよね。朝起きらんなくてさ高速飛ばしてきたよ。
そ
んなにテンション低いけど大丈夫
だって今日朝早くない？
早いよ
なんでこんな早くから収録してんの？
いろんな都合があるんだよ怒んなよ
怒ってないけどさ
早いけどさ、じゃあオープニングのそれを読んだよ、
ね、私元気にね。血圧低いんだよね。
知るか
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ、武井泉の赴くままに、今回も香織ちゃん元気にね。眠そうだけど大丈夫？
うん、
うんじゃねえよ
元気に行こう。
元気にね、
うん、
はい、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
ゲストコーナー。響いたね。はい、今回のゲストコーナーなんですけれども、
うん、
今回は、とある場所で撮った音源をインタビューですね、うんうん、お送りしたいと思います。どこかと言いますと、
うん、
茨城県内に、茨城県の土浦かなを拠点として活動している劇団さん、
うん、
創造市場という劇団が あるんだけれども、
うん、
もうすごい老舗49年目とかなのかな。
へ
え、そこの今度の公演6月の8日9日、
うん、
土浦である。そして22、23に小美玉市、
うん、
で2公演やるんだけれども、なんとそこに僕が客演をする、客演させていただくことになったので、
うん、
はい、そこでのインタビュー音源を、まあ、スペシャル回ということで、
うん、
ゲストコーナーとあと香里ちゃんのコーナーもねぶち抜いて、うん、今回は音源をお送りしたいと思います。
はい、
はい、それでは早速ですけれども音源を聞いていただきたいと思います。音源どうぞ。
お願いします。
はい、ということで、今日は土浦市にあります劇団創造市場さんの稽古場アトリエにお邪魔しています。はい手振ってても見えないか、はい、僕の目の前にはその創造市場さんの役者さんが3名お三方いらっしゃいます。じゃあ佐々木くんから自己紹介、役名と自己紹介をお願いします。
はい、はい、劇団創造市場、今回不思議の国のアリスでチシャ猫役をやらせていただきます、佐々木健太郎です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。猫だ猫だわはい、次はじゃあ沼田くん。はい、
はい、じゃあ同じく創造市場の、今回3月ウサギという役をやらせてもらいます、沼田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。盛りのついてる感じでねはい、じゃあひとみちゃん。
はい、今回アリス役やらせていただきます、劇団創造市場ひとみゆきです。
はい、よろしくお願いします。こう言って、はい、まあこんな4人でお送りしていくわけですよ。
はい、
はい、まあ、何を話してもんかっていうのもあるんですけど、まあぶっちゃけ僕はねその創造市場さんの芝居はもう十何年見てきているわけですよ、はい、お客さんとして。
ありがとうございます。
ありがとうございます
、なんだろう、立つもん、立つっていう現実は全然想像してなかった、
はい、
もう見るもんだって思ってたのが、なんかひょんなことからなんか、まあなんでだろうね、自分でもひょんなことから客演でな、あの演出家さんに相談してなんか半分無理やりねじ込んでもらってみたいな感じでなんか立たせてもらえるっていうことになっていて、正直あの最初はすごい緊張してもう稽古場でゲロ吐きそうになってて、
そうなんですか、
感じではいたんだけれども、そうそうね、ね、もう佐々木君も沼田君もひとみちゃんも全部芝居一通り何個か見させてもらっていてなんだけれども、そう、それぞれ個性のある役者さんで一緒に芝居をできるっていうのは刺激があって、うん、楽しいんで稽古には、うん、まあ見てるだけでもねやってるんですけれども、そう、こんな感じでお送りするんですけども、で、まあ、3人黙っちゃってるけれども、
はい、
そう、まず佐々木くんのこの、ね、チシャ猫、
はい、
さあ、
はい、
掴みどころがない
じゃない、あの役。そうなんですよ、本当に。いや、やってて思うんですけど、アリスと結構あの会話するし、
うん、
多いんですけど、
そうだよね、
何言ってるのか未だにまだ掴めてないところが多くて、
うん、
あんまり意味追っちゃいけない役だなっていうのは。
でもなんかアリス全般、アリスは多分割と普通めな人じゃない、はい、人じゃない、
うん、かもしれない。そう、人ですから ね、 まず
ね、
うん、
どの役もさ、そういう意味では3月ウサギもさ、
もうそうですね、完全にもうデフォルメじゃないけど、
いやでも一番楽しくやってるの3月ウサギ。
あ、そう、盛りついてる。
そうそう、盛りついてる。いや逆なんですよ、普段盛りついてるところが見せられないから。
あ、こうやって舞台上で
痛い、やめろやめろ
そう、沼田くんはなんかあれだよね、その制作とかに関わってるっていうのもあるけれども、なんか締める感じだよね、そのね、ちゃんとしていこうみたいな裏方の方でね、
うん、
真面目な感じ、
うん、
そんな真面目な沼田くんがあんな役をっていう
確かに今まで過去やってきた役、まあ、うん、万有樹しかり、パコと魔法の絵本しかり、藻岩生きているしかり、結構おじいちゃんとか、うん、そういう、そう、内気な役が多かったから、
うん、
そういう意味ではすごく新鮮ですね。でも今回の役っていうのは今までやってて初めて。
こう、それを稽古場で何回か見させてもらってる感じだと初めて感は全然感じなくて、うん、楽しくやってそう、楽しい楽しいね、本当はね、俺これだよ待ってたのはみたいな、誰かが目覚めるみたいな、
めちゃくちゃ楽しんでますね、
頭真っ白です、
あのシーン、お茶会がね すごいあのシーン。
あそこはええ、やばい。
ね、あまあ、アリスの原作を読んでもらった方とか、あとディズニーの映画とか見てくれた人はお茶会といえば、ああ、あのシーンかみたいなのピンとくるかもしれないけれども、すごいスピード感で。絶えず騒いでる、
うん
ね、そう、あそこディズニーだとやっぱりお茶会ってこう可愛いとか騒がしいイメージがあるけど、うん、それをリアルに持ってった時にどうなるかってとこに不思議とスピード感が今回加わったから、うん、実際結構、
ね、本当に不思議とスピード感、うん、でもこの作品全体がそんな感じ で、
ね、
うん、でアリスはずっと出ずっぱりでやっていくわけなんだけれども、うん、
出ずっぱりの役は初めてですね。
あ、そうなの。あ
とパコで初めて主演だったんですけど、うん、あれは主演って言っていいのかちょっとわからない感じで、
パコはパコの魔法の、
ね、
パコと魔法の絵本、
パコと魔法の絵本では、
ね、やった作品で、
まあ、間違いないけどヒロインではあるよね。
ヒロインは初めてです。
うん、
実は本当にこういう感じの役はやったことがないので、女の子みたいな
可愛、うん、い感じの役。
そうです、そうです。うん、もうなんかお姉さんとかおばさんとか、うん、ああいうのが多いので。
熱海殺人事件が印象深くて、
はい、あ、本当ですか、ありがとうございます。
あのキャラクターが、
あれ、うん、そうですね、と一番得意な役があれですね、うん、大人の女みたいな。
え、じゃあ今回アリスに向き合ってそれで手応えつかめば役者としてすごいステップアップできる。
あ、そうなんです。なんかいつもやる役やる役、なんか幅広がるなと思ってやってるんですけど、今回のアリスはなかなかなかったので、うん、本当に経験値だなって。こんなに自分語りじゃないけどセリフがいっぱいなのも初めてですし、
うん、ずっと喋ってもんね、
本当に疲れちゃうんですよ。冒頭のシーンだけで疲れちゃって体力つけなきゃなと思っております。
本当でも体力必要だよね、
うん、
ね、アリス駆け抜けるためにね、
歌もあるので
そう、ダンスもあったりね、
そうです、そうです、
するしね。そう、そんなアリス、そう、そういう意味ではやっぱチャシャ猫みたいな役も佐々木くんってやったことは。
そうですね、チャシャ猫はまあでもまだまだちょっと詰められるとこあるなっていう感じがあって、そうやったことは確かにない。そうですね、うん、俺は結構もともとリズメで芝居詰めてるタイプだと自分で思うんですよ。
あ、分かってくる。そういう風に見える。
あの、
そう、お客さんとしてしか見てないけどほとんど、うんうんうん、そういうタイプに見えた。
そうそうそう、だからチャシャ猫さっきも言ったけど、あの結構会話がなんかリズメできないところがあって、うんうんうんうん、そこだからでも逆に言うとそこをなんか自分の中で引き出しでつかめたら、うんうん、あの今後の芝居にもそう、今ひとみさんが言ってたように、うんうん、役立つようなそういう役になるかなって気がするんですよね。
そう、うんうんうんうん、だから多分本当ああいう役が腑に落ちた、ちゃんと腑に落として地に足つけてできた瞬間ってすごい成長
かなっていう気はするんですよね。ただ結局のところ特殊な役ではあると思うんですよ、うん、なかなか他に回すことができるのかなっていうのはちょっと思いますね。
ああ行かせるのかどうかけどなんか引き出しは増える、
間違いなく増えると思います、
うんね、うん、結構役者をやってるとさ、俺がよく言うのは自分の持ってる強いカードで勝負しがちだったりするじゃない。
ああ、すごいわかる。それ
めちゃくちゃわかります。
困った時ほど強いカード切っちゃうでしょ、
うん、
これが自分なんですみたいな。でもそれってさ結局実は良くないじゃない。その良くないというか、その力押しで行ってしまおうと思ってるだけだって、その役に向き合おうっていうところ目を背けてたりするじゃない。
そうですね、そういう場合はあると思います。
あるじゃない。でもだからそこをそれをしないで、分からない役ほど向き合えば向き合うだけカードが増えてくなと思ってて、俺も、まあ、ちょっとの役だけどさ、カエルとか、はい、ね、ドードーとかやらせてもらうけれども、うん、そもそもこのアリスみたいな作風の作品に出るのって初めてで、こんな、まあ、あれハイテンポで、
はい、
奇妙で不思議でとんでもない、とんでもないっていうかね、本当そういう世界観じゃない、
はい、
う
ん、ですね、
ね、ドタバタ、うん、ドタバタとはまた違うよね。
ドタバタっていうか、でも何とも言えないですよ本当に。不思議な、うん、不思議そう、不思議な舞台、
ハイスピードで
不思議、
うん、みんな、あ、まあ、アリスもなんかもう変わった子っていうかさ、
うん、
そもそもアリスがさ、ウサギ追いかけて穴に落ちんのがさ、あれだよね。
いや、もうとんでもない子ですよ
とんでもないよね。
とんでもないやつです、アリスは、
ね、う
ん、
なかなかにクレイジーだよ。
はい、前半戦はこの辺りにして CM の後に後半をお届けしたいと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはい、それでは音源の後半をお聞きください。音源どうぞ。
ハイテンポで、はい、奇妙で不思議でとんでもない、とんでもないっていうかね、本当そういう世界観じゃない、
はい、
う
ん、ですね。
ね、ドタバタ、うん、ドタバタとはまた違うよね。
ドタバタっていうか、でも何とも言えないですよ、本当に不思議な、ね、不思議そう、不思議な舞台、
ハイスピードで
不思議
みんな、あ、まあアリスもなんかもう変わった子っていうかさ、うん、そもそもアリスがさ、ウサギ追いかけて穴に落ちんのがさ、あれだよね。
いや、もうとんでもない子ですよ
とんでもないよね。
とんでもないやつです、アリスは、
ね、う
ん、
なかなかにクレイジーだよね
アリスも問題児なんで、ね、
それをアリスたちが出会ってく取り巻きというか、はい、周りの人たちというか、人ではないんだけど、芋虫がいたり、うんうん、最初ドアだったりするじゃない。
そうですね。
ドア役の石橋さんもいいよね。
あの人、
ね、うん、あの空気感っていうか、うん、だっているだけでずるいじゃない。
多分石橋さん一人でアリス全部できるんですよ。これは
一人アリス。
ずっと気になってるところとかあるんですけど、絶対できるんですよ。すごい、
ドアノブ役と芋虫出てる人だよね。見に来る人は注目して見てくれるといいと思うんだけれども、うん、多分二役ともそんなに動きのない役なんだけれど、
はい、
でもなんかずるいじゃないの、あの人。
あれがなんていうんですか、さっきあの切り札が落としがちっていうところ、うんうん、あれがあの結構万能で使えるタイプ
だったんですよ。ああ、はいはい、
そうそうそう、ゴリ押しに見えるんだけど、なんかちょっとそれとも違うなっていうのが出せるっていうか、うん、やっぱずるいタイプですよね、そういう、う
ん、いるんだよね、役者してるとさ。
いますいます
なんでずるくないっていう人、う
ん、それで通るんだって思って、うん、納得できるんですよ、あ、うん、なるほど、
成立しちゃうんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそういうタイプ、いや羨ましいですけど、ね、
だからそれはあの、そういう人たちはもう天才なんで、稀な人なんで、我々はもうそのカードを増やしていくっていう作業をしていくのがいいのかなと。
最強デッキを作るために。
そうそうそう、そうだからそのためにもね、その役と向き合っていくのが必要なのかなって、はい、そう、また俺の話になると、やっぱ変える、ああいうなんかやっぱこのスピード感に今ついていけてない、アリスの作品の、まだ、うん、あ、もういい年だしさだ多分あれ、あの小倉さんっていう、はい、すごい年配な役者さん、はい、あの人もいい人なんだけど、はい、本当あれなんで、リスナーの皆さん、あの面白い役者さんたくさんいるので、なんか、はい、なんだろう、おもちゃ箱みたいなお芝居じゃない、おもちゃ箱をひっくり返してるのお芝居というか、どがらがしさんやって、すごく散らかってるんだけど面白いものが散らかってますよみたいな、役者さんの個性もすごい出る、はい、出してもらってる演出だと思うし、うん、うんうん、まあ、そういう見どころなのかなとかは思っていて、はい、うん、うん、そう、個性豊かな人も揃ってるなって、
はい、いや武井さんもやっぱそういう点では負けてないと思いますよ。なんかもう馴染んできたなって気がしてきて、
まあ、頑張ってんだよあのやっぱり客演とかでもさ、一個お芝居作るんだったら、はい、座組としての仲間としてやりたいし、
はい、
そのうん、仲良くなりたいってのもあるし、そう、やっぱり役者やってて一番思うのがね、本番終わってお客様が出てきた時、客出しってあるじゃない、はい、その時のお客さんの顔を見ればさ、もういい本番だったかそうじゃない本番だったかって分かるじゃん、
はい、
まあ、気を使ってさ、よかったよって言ってくれたとしても顔が笑ってなかったりする時あるじゃない、うん、あるでしょ、
怖
でもなんか本当にいい時って本当に良かったよって言ってくれるじゃない、はい、その笑顔を見ることで自分たちは良かったよってなれるじゃない、
うん、
なんかお客様に喜んでいただくことが回り回って自分たちのようなことになると思ってて、そのためにもこう座組の空気感って大事だなと思ってて、そこに溶け込みたいのよ、うん、というのもあって、そう頑張ってます お芝居も頑張ってます。いろいろ教えてください。
ありがとうございます。
まだだいぶ時間もいい時間になってきちゃったんで、お三方にこのアリスに対しての、まあお客様のメッセージ、伝えたいこととか意気込みとか、見どころとか、何でもいいのであったら一人ずつ話していただけたらなと思うんですけども、佐々木くんからで大丈夫？
そうですね、大丈夫ですよ。そうですね。あんまりそのやっぱ最初不思議の国のアリスっていうのでディズニーのイメージでちょっと作ってこうって思ったんですけど、いざ始めてみるとなんかどんどん違うものにこう転がってってるなっていうのがあって、あのチャシャネコとかもまだでもこう自分の中でその枠組みの中から出てきれてないっていうんですかね、まだ縛られてるなって感覚が少しあって、まだ時間があるのでやっぱそこから飛び出してまた新しいアリスを
そう
ね、皆さんにお届けできたらなと思います。
ね、みんなでね新しいアリスを作れたら楽しいよね。やばい、ワクワクしてくるね。大丈夫、もう言いたいこと。
あ、大丈夫ですよ。
じゃあ沼田くん、
多分このアリスっていうのはシェイクスピアとか文学小説みたいなストーリー、テーマに訴えかけるもの、それとは別に、まあ、例えば 1-2-3 のランダバウトとか、ああいう抽象的、未踏方面は多いのかな、そういう芝居とのまた中間の多分夢を見てもらう芝居になってくると思うので、お客さんにはこれを感じた、あれを感じたもう嬉しいけど、楽しく夢見てもらって、本当に刹那的ですけども、あの空間を楽しんでもらえたらなって思います。そうできるように、頑張っていくので、よろしくお願いします。
素敵な、ね、
すげー、こんな素敵なこと言ってる人が発情したウサギの役やるの。
やだ、なんかやだ。
コメント固いなと思いながら真面目だなって思ってたんだけど、そうでこんな真面目な人がすごい役やるんで、ハードル上げてくれ。すごい役やる。
まあ動き回ってますけど、確かにいつもと一緒にも。
まあね、これが役者の面白いところだよね。あの普段はさ、この硬い人もさ、芝居で舞台の上に乗るとさ全然違う人になったりさ、するのも面白いね。面白いね。じゃあ最後鳥を飾ってもらいましょう、アリスに。
ありがとうございます。そうですね、今回私もその初めての役柄だったり、みんなそうなんですよ。なんかこう今までに見たことがないアリスを絶対にこれは表現できるので、そうお客様にもう最後終わった後に何だったんだろうっていうちょっといい気持ちで、いい意味で何だったんだろうっていう、その沼津さんが言ったように夢みたいなアリスを見せたいですね。私もそのよくいるヒロインをやるのは絶対にしないので、私がやるってことはそういうことだと思うので。
そうなんだ。
そうですよ、できないんですもん、逆に普通のヒロインが。なのでそこ含めなんかトンチンカンであべこべで妙竹林な世界、不思議の国のアリスをお見せできたらなと思っております。
あー、いいですね。なんかわかんないけど面白かったとかさ、なんかわかんないけど素敵な時間だったなとか、思ってもらえたらいいね。
そう、混乱させたいですよね。
混乱って
、自分たちはもうアリスの明晰夢の中にいるぐらいに認識してるから、自分
なん
かも
難しいことまたできたね。よくわかんない。でもなんか3人の話聞いてると俺もそうなんだけど、今まで見たことのないアリスっていうのはキーワードっぽい ね、はい、ね、今まで見たことのないどこにもないアリス、ディズニーでもないし小説の中でもないアリスなんだけど、アリスなんだけれどもね、どこでも見たことなくて見終わった後に夢を見たような楽しい気分になってもらえたらいいなっていうことで、ね、これからも頑張っていきましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お三方とも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。はい、僕もねこの老舗の劇団さんで客演させていただくということでちょっと緊張していたりもします。公演の詳細はまたエンディングで、詳しくお伝えしようかと思っていますので最後までお聞きくださいね。はい、以上ゲストコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、 一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃんお疲れ様でした。
私あのコーナーどうしたんで
なんだろう
ぶち抜くなし。もう私さ、あと1時間ぐらい遅く来てもよかったんじゃない。早起きしてきたのにさ。
うるさいよ。俺も遅刻したけど違うんだって、そういう話するんじゃないんだよ。告知したいの俺は。わかる？
わかんない。
わかんないじゃん。切れないの。はい、はいはい、じゃ あの告知するからよく聞いててね、
うん、
リスナーの皆さんもよく聞いててね、すごいよく話すので。劇団創造市場春公演2019のご案内です。演目なんですけれども、不思議の国のアリスをやります。
知
ってる？アリスって。
知ってるよ。知ってるよ。
何怒ってるさっきから。
今日は機嫌悪いからね。
うるさい。そう、あのアリスですよ、童話のね、
うん、
それを、舞台化します。
はい、
詳細なんですけれども、日時の方が2019年6月8日土曜日、そして6月9日日曜日、こちらが土浦市にあります土浦市騎乗プラザというところで行います、
うんうん、
そしてもう一公演、もう一箇所になるんですけれども、こちらが6月22日土曜日、そして6月23日日曜日、2日間にわたりまして、
うん、
やっぱり茨城県になるんですけれども、小美玉市にあります小美玉市障害学習センターコスモスというところで、うん、公演を行います、
うん、
はい、時間なんですけれども、先に言っとけばよかったね、土浦公演なんですけれども、8日の土曜日が18時開演、
うん、
そして9日日曜日が15時開演になります、
うん、
そして小美玉の公演になるんですけれども、こちらが6月22日が17時開演、
うんうん、
そして23日が15時開演になってます、
うん、
はい、チケットなんですけれども、ホームページ等でも予約できるのかな、でも主にキャストの方へ連絡いただければ、僕の方のツイッターとかに DM いただければ手配します。料金なんですけれども、前売り一般が1600円、
うん、
そしてアンダー18、まあ、18歳以下は1300円になります、
うん、
当日券なんですけれども、こちら300円増しずつになっていまして、一般が1900円、そしてアンダー18が1600円となっております。そして前売りに限りなんですけれども、親子ペア券っていうのもあります、
うん、
はい、こちらが親子ペアで入場できまして2600円になるので、まあね、お父さんとお母さんとじゃなくてもいいや。まあ親子できたら通常2900円かかるところが2600円でご入場いただけるのでお得かなとなっております。そしてさらに割引がありまして、手元に今チラシを持っているんですけれども、
うん、
いろんなセンターとかに、創造市場の不思議の国のアリスのチラシが置いてあります、
うん、
そちらをお手に取っていただくと、なんと300円の割引券がついてるんですね、はい、こちらも活用していただけたらいいのかなと思います。はい、はい、そんなこんなで頑張るよ舞台、
うん、うん、頑張って。
そう、やっぱ49年とかやってる老舗の劇団さんに出向くってすごい緊張するのね、
うんうんうんうん、
稽古場でいつもゲロ吐きそうになってるね。まあ、あの出番はそんなに多くないんだけれども、うん、そのアリスっていう物語って、うん、まあ、アリスが一人冒険をするので、うん、そこにいろんな、なんだ、ドアノブーとかイモムシとか、
うん、
いろいろ、うん、あの絡むんだけども、うん、その中の一役で僕はカエルの役をやります。
へ、
結構結構ケロケロいます。はい、その役をやるので、皆さん、6月8日9日もしくは6月22、23どちらか開けておいて、ぜひぜひ見に来てください。子供向けの内容ではありますけれども、大人の皆さんにも楽しんでいただけるように、団員一同と力を合わせて頑張っていますので、よろしくお願いします。
はい、
ではかおりちゃん、エンディングのいつものお願いします。
はい、 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、はい、番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、はい、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています、はい、番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、お別れの時間になってしまいました。
うん、
かおりちゃん眠いけど元気出してお別れの挨拶やるからね。
はいよ
元気じゃないしじゃあリスナーの皆さんも一緒に行きましょうね。
うん、
行きますよ、せーの、
おもむくままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。